日経 BP ネットキャリワカのオーディオコラムのコーナーです。このコラムでは中国古典の名言を音声でお届けします。講師は守屋篤さんです。ではお聞きください。
君子は丁にして量ならず。君子は丁にして量ならず。君子は正しい道理を守って約束には義理立てしない。英霊後編。民はこれによらしむべし、これを知らしむべからず。民はこれによらしむべし、これを知らしむべからず。人民というものは上の方針に従わせることはできても、その理由まで理解させるのは難しい。太白編。最初の言葉の丁とは、丁粛の丁の字を書いて正しい道理のこと。良は言弁に京都の京の字で、小さな約束でも必ず守ることを意味します。また君子という言葉が出てきますが、論語では小さな人と書く小人と対比して繰り返し出てくる重要なキーワードになります。その意味には二通りあって、一つは徳の高い人が君子、徳の低い人が小人。この区別を有徳の君子と言います。徳のあるで有徳です。もう一つは高い地位についている人が君子、一般庶民が小人で、こちらは在位の君子、つまり位にある君子と言います。いずれの場合で使うにせよ、孔子は弟子たちに対し、君たちはぜひ君子を目指して努力しなさいと尻を叩く意味で使っていました。会社で言えば手本になる優秀な社員を指して、ああいう風になりなさいと新人に管理職が教えてるような風情になります。当時君子は貴族階級であり、後の言葉に出てくる民、つまり庶民は小人になるわけです。両者は城壁で囲まれた都市に一緒に住んでいました。ですから国といっても現代のような居住形態ではなく、城壁で囲まれた都市が広い平野や丘陵にポツンポツンと点在し、それらがネットワークを作って一つの国家を形作っていたのです。国という字はそうしたネットワークの中心である首都のことをそもそもは意味しています。では皆が都市に住んでしまって農作業はどうするのかという疑問が湧いてきますが、これは朝に城壁の門が開くと農民たち、これはイコール庶民のことですが、彼らは都市の郊外に広がる自分の農地まで行き、畑仕事をしていたことが多かったようです。そして夕方になると城内の自分の家に戻っていきました。まさに現代の通勤と同じ光景が繰り返されてもいたわけです。冒頭にご紹介した言葉はこうした前提を背景に紡ぎ出されています。農民であった庶民たちは学問もなく、おそらく読み書きもできませんでしたが、とても数が多く、政治が乱れたり為政者が無理難題を押し付けてくれば、当然反抗したり他国に逃亡したりします。一方政治を行う側からすれば、国の政治、特に外交や戦争、儀礼などには費用がかさみますし、土木工事などの労役を庶民に課さないと国内のインフラ整備もできません。不満がたまりすぎない程度に彼らに課税したり私益したりしたいわけです。現代の国や企業でも起こりがちな構図が、まさに古代でも繰り返されていたわけです。こんな時、下に少々の無理難題を押し付けても、あの人の命令だから、あの人に言われたら逆らえないとおとなしく従ってもらえるリーダーがいれば、確かにことは平穏無事に運ぶはずです。 古今必要とされるリーダーはいずこも似通っている。そんなことが孔子の言葉からは浮かび上がってきます。